今日与えられております聖書の箇所はルカの福音書5章1節から11節です。教会備え付けの聖書ですは、この後半の116ページになります。司会者が、聖書を読みいたします。ルカの福音書5章の1節から11節。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図して助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼブダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。今日の聖書箇所は以上です。つきまして高橋先生から深みに漕ぎ出しなさいという題で、説教をいただきます。
はい、皆さんこんにちは。今日は今読んでいただきましたところですが、ちょっと写していただきました地図を見ていただきますと、その湖が地図にあります。北の方にある小さい湖と、それから南の方にある大きな湖ですが、今日のところはその上の湖、その上にもうちょっと小さいのがありますが、その下の普通の湖のところでございます。ここで起こった出来事の一つですが、群衆が、一節のところを見ていただけますと、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、というふうに書いてあります。で、ここではゲネサレ湖という名前が書いてありますが、一般的にはガリラヤ湖というふうにも呼ばれています。この湖畔でイエス・キリストが立っていらっしゃったときに、たくさんの人々がこのイエス・キリストを見つけて押し迫ってきたと書いてあります。いつもあちこちで教えていらっしゃいましたけれども、人々はこのイエス・キリストの教えを聞こうとして、たくさんの人々が押し迫ってきた。そうしますと、場所が場所ですから、そんなに多くの人々にこうなかなかうまくこう座っていただいて話をするわけにもいかないようですね。そこで2節を見ますと、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。ということで、どうやらその時刻は朝のうちの時刻のようですね。漁 を過ぎ人たちは夜酒場がまとどまっているような場所にこう出て行って、そしてそこに網を下ろして魚を取る、まあ、この船の上から投げる投網、投げ網ではなくて、どうやらこう網をこうずっと広げて囲んで、そしてそれをまとめて引き上げると、その中にこう魚がたくさんかかってくるという、そういう網だったようです。まあ、その漁から帰ってきて網を洗っていたところと見受けられます。そしてその3節では、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられたというふうに書かれています。つまりたくさんの人々が来てますから、イエス・キリストがその陸で話すよりも少し漕ぎ出したところで船に乗って、その上から群衆にこう陸に沿って押し寄せてきている群衆に向かって話をすると、たくさんの人々にこう話は聞いてもらえる、たくさんの人々に声が届く、あの水の上をこう声が伝わっていって聞こえやすいというふうに聞いたことがありますけれども、そのようにまあ話をされるようになりました。で、近くでその網を洗っていた漁師の一人、シモンと名前が書かれていますけれども、これは8節のところを見ていただきますと、後にペテロという名前をイエス・キリストからこう与えられて、シモン・ペテロというふうに呼ばれる人でしたね。そして、まあ、シモンという人にその彼の船に乗せてもらって、少し漕ぎ出してもらって、みんなに声の届くところで話をされた。で、今日の修法をお持ちの方はこう表紙を見ていただきますと、まあ、担当の方がですね、まあ、その絵をこう探してくださって、それにふさわしい絵をこうここに載せていただきました。まあ、これを見ながらこう様子を想像していただきたいと思いますけれども、まあ、このようにして多くの人々にイエス・キリストは教えをされました。そして一通り話が終わった時でしょう。まあ、ここは3節までのところと、そして4節から以降のところ、この2つの部分に分けられると思います。まあ、3節まではそのようにしてたくさんの人々に向かってお話をされました、教えをされました。そしてそれが終わってから、イエス・キリストは、まあ、あの一般の人々はそれで十分話を聞きましたけども、4節、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。で、この人たちはどうやらもう漁から帰ってきたところで、その網を洗って次の漁に備えているところでした。まあ、そういう漁師の人に向かって、今深みに漕ぎ出しなさいと言っても、もう夜が明けてますから、普通でしたら魚はこう泳ぎ回っている、夜の寝てる時にこう網をそーっと下ろして周りを囲いますと、まあ、取りやすいというふうに聞いたことがありますから、その漁が終わって帰ってきている漁師に頼んだところが、5節、するとシモンが答えていったとあります。で、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと言ってます。どうやらここで彼らが網を洗っていたけれども、その夜はこう漁がなかった、収穫はなかった、まあ、彼らとしてはそういうことも時々はあったのかもしれませんですね。プロの漁師で、しかも一晩中漁して働いて収穫はなかった、まあ、がっかりしていたことでしょう。まあ、こういうこともあるさというふうに諦めていたかもしれませんが、今こう夜が明けて、普通ならば漁に出ないこの時間、イエス・キリストはプロの漁師ではありませんですね。それがプロの漁師であるこのシモンに向かって、今こう船を漕ぎ出して深いところに出て行って 網を下ろしなさいというふうにおっしゃった。そこで彼が、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたよと言います。でもその次にですね、でもという言葉があります。まあ、こういう状況で取れなかった、今出ても期待はできるとは思いませんがという、そういう気持ちがあったと思いますが、でもお言葉ですから私たちは船を漕ぎ出してみましょう。普通ならばプロの漁師がそういうふうに答えるでしょうか。まあ、ここで先生という言葉がありますけれども、この先生というのは、まあ、英語ではマスターにあたる言葉、英語でフランス語ではメートルと書いてありましたけれども、まあ、尊敬するお方という意味がありますね。まだこの時はこのシモン・ペテロもイエス・キリストとそんなに親しいわけではなかったけれども、前にヨハネの福音書の一章の方を見ますと、まあ、出会ったことはあったようです。ですから一応こう知ってはいたわけですね。まあ、偉い方というふうに認識していたと思われますけれども、先生、まあ、夜通し働いたんですが、でもお言葉通りに網を下ろしてみましょうというわけで、彼は沖に漕ぎ出していきます。そして6節、その通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。想像もしなかったようなことが起こっています。普通ならばそんな時間に漁に出ることではない、そして取れるとも思えなかった。いや、実際のところ彼らは一晩中働いたんだけども何の収穫もない、そういう結果の後ですから、そういう素人の人と思われるその先生が沖に漕ぎ出してごらんなさいと言ってもすぐに応じるという人は少ないのではないでしょうか。いくらイエス・キリストといえども漁については私の方がプロである。しかし、まあ、彼はどの程度信じたのか分かりませんけれども、その言葉に従って船を漕ぎ出して網を下ろした。どの程度期待していたか分かりませんが、とりあえず言われた通りにして網を引き上げようとしたところがすごい収穫らしいということが分かりました。そこで7節、自分の一人の力ではとてもこれは上がらないと分かりましたので、別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。それを聞いた仲間の人たちも驚いたでしょう。彼らがやってきて魚を両方の船、2艘の船にいっぱいにこう引き上げます。そしてしかも両方ともその魚の重みで沈みそうになったと書かれています。相当な多くの量の魚、これには彼ら自身も驚いたでしょう。そして9節の方を見ますと、それは大量のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからであるとありますが、その驚きは、まあ、想像できますね。そして10節でも、シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。まあ、ここで他の2人の名前が出てきますけども、ヤコブ、ヨハネ、彼らも後にイエス・キリストの弟子になった人たちでした。このみんなが驚いた時に普通ならばどうでしょうか。すごい収穫だ、やったー、ラッキーだ 知れたと大喜びをするところだと思いますね。彼らはそうではなかった。驚いた。驚きが恐れに変わっているのを見ることができます。8節。この2艘が沈みそうになるぐらいの大漁を見て、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言ったとあります。一体これはどういうことでしょうか。ここでシモン・ペテロが、先ほどは先生、マスター、あるいはメートルというふうに呼びかけていましたけれども、ここでは主よという言葉に変わってます。まあ、先生よりも一括弧上ですね。あるいはこれは神様に対しても使う、それほどの敬意を込めた表現になっています。そしてペテロはその収穫を見て、ラッキーだ、やったぞと喜ぶのではなくて、イエスの足元に、その膝元にひれ伏して、そこでイエス・キリストを見上げてお願いしました。主よ、私のようなものから離れてください。で、そういう素晴らしい収穫をもたらしてくれた人ならば、離れてくださいと頼むことは、これはちょっと不思議な言葉ではないでしょうか。この人が一緒にずっといてくれたならば、もっともっと毎日のように素晴らしい収穫が得られるんじゃないか。いや、事実たくさんの群衆はそう感じたようですね。イエス・キリストのなす不思議な技を見て、そしてパンもたくさんこう食べさせてもらった時に、彼らはイエス・キリストをいつも探し回ってついて回っていました。そして我々のところにとどまってくださいというふうにイエス・キリストを手放すまいとしていたようです。まあ、その今日の5章のその前のところを見ていただきますと、 4章の最後のところ、42節あたりからちょっと見ていただきますと、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとしたというふうに書いてあります。イエス・キリストをただ自分たちにそういう素晴らしい祝福をもたらしてくれる、利益を得させてくれる、そういう人だと考えたならば、いわゆるご利益主義、私たちが自分に豊かにいろんなものが恵まれるように、そういう考えでイエス・キリストの元に来た人たちは、イエス・キリストがいるといいことがあるぞというわけでとどめておこうとする、自分たちがさらに豊かにものが与えられるようにとどめておこうとする。けれども、ここでペテロは私から離れてくださいと言ってます。どうしたんでしょうか。ペテロはその次の言葉、私は罪深い人間ですからというふうに言ってます。つまり彼はあまりの収穫に驚いた。その驚きはやったーという思いではなくて、この人は一体どういうお方なんだということに気がついたわけですね。ただ者ではない、尋常な方ではない、恐れ多い方。ここで主よと言っている言葉から、この方はひょっとしたら聞いているあのメシアかもしれない、神の使わした方かもしれない。ならば今私はその人の前にいて、なんと恐れ多いことか、自分は考えてみると非常に罪深い人間だ。 かといって彼が殺人罪とかあるいは法律で咎められるようなそういう罪を犯しているわけではないですけれども、神様の前に自分の姿を見るならば、自分は罪深い汚れた存在だ、そういうふうに自覚をした人の姿で、これはイエス・キリストを求めて教会に来る人たちの中にもこういう姿が見られますね。教会に来る目的が、神を信じれば何か素晴らしいことがあるかもしれない、自分の生涯が祝福されるかもしれない、そういう期待を持ってイエス・キリストのもとに来て、ああこの人は素晴らしい人だ、こういうお方なんだ、じゃあ私はいつまでもこの人にすがっていよう、そういうふうに思う近づき方も確かにありますね。けれどもこのお方は何というお方なんだろうということに、もし私たちが気づかされたならば、聖なるお方、神の一人子として来られたお方、清い私たちが近づくことのできないそういうお方、その前にいて私自身はなんと罪深い存在なんだ、なんと汚れた存在なんだ、なんと醜い存在なんだ、まあ、表面から見て一応の乱れはしているけれども、私の心を見抜かれたならば、私は到底その人の前に立ち得ないそういう存在だと気づく人、この人は神様の前に恐れを抱きます。その恐れというのは、自分は罪深いものでとても神様の前に立ちうるようなものではない、そういう恐れですね。こういう人はある意味でその心の目が正しく開かれた人というふうに言うことができるように思います。その清い神様を見た人、イエス・キリストがマタイの福音書の三条の説教のところでおっしゃってます。心の清いものは幸いだ、その人は神を見るからとおっしゃってます。私たちが神というお方を見ることができるのは私たちの心ですが、私たちの心が汚れているならば、私たちはとても神様という方をこう自分の心で見ることができない。けれども自分の汚れているということに気がついた人は、神様という方に気がつく人、そして神様に気がついた人は心の清い人、その人は幸いな人と言われている。一見矛盾のように聞こえる言葉ですね。でも私たちは自分の汚れにさえ気がついているならば、いや、いないならば、自分の汚れに気がついていないならば、神様という方を心に見ることができないもの。でもそういう神様の前に自分自身が汚れたものということに気がついた時に、初めて神様の清さ、神が清いお方、イエス・キリストが神の一人子であるということ、そのことに気がつくことができる。ここでそのシモン・ペテロはその収穫の多さに驚いて、そちらに気を取られてしまったのではなく、そこにいらっしゃるイエス・キリストという方に対して目が開かれました。私たちも教会に来て、あるいは聖書を読んで、そこで何かいい自分のためになる収穫を得ようとして、そのことだけに気を奪われているならば、そこにいらっしゃるイエス・キリストご自身に気がつかないままで通り過ぎてしまうことがあるかもしれない。でも私たちがその前に立っているイエス・キリストというお方、その方がどういうお方かと気がつくこと、 これが最も大切なことではないでしょうか。さあ、そういうふうに恐れを抱いて離れてくださいと言ったそのペテロに対してイエス・キリストは声をかけられました。その十節の最後のところですけれども、怖がらなくてもよい、まあ、ここまではわかるんですが、これからのちあなたは人間を取るようになるのですという不思議な言葉が返されました。これはどういうことでしょうか。まあ、怖がらなくてもよいというのは、私たちの心に神様が慰めを与えてくださる、大丈夫だよと言ってくださる。そしてこれからのちあなたは人間を取るようになるのです。魚を取っていた漁師、人間を取るとはどういうことでしょうか。このルカの福音書の後ろの方に、その後ろのヨハネの福音書というのがありますけれども、その次のところに使徒の働きというのがあります。そしてこのシモン・ペテロという人は後にイエス・キリストの忠実な弟子の一人になります。そしてイエス・キリストは十字架にかかられて後よみがえって、そして天にお帰りになるんですけども、その時に約束を与えられました。あなた方が聖霊を受ける時に、あなた方は地の果てまで私の証人となります、私のことを証しする人となります、そういうふうにおっしゃって帰られました。やがてペンテコステという記念すべき日がありました。聖霊がすべての信ずる者たちの上に下ってこられた。彼らはその聖霊によって力を受けて、イエス・キリストを大胆に証しする力強い証人となりました。そして世界に出て行ってイエス・キリストのことを伝え始めます。そのペンテコステの時に、このシモン・ペテロがたくさんのそこにいた人々にイエス・キリストのことを語りました。イエス・キリストは神から使わされて来られた方けれども、あなた方はこのイエス・キリストを受け入れなかった。たくさんのユダヤ人を前に話しました。あなた方は彼を十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死からよみがえらせました。そしてこの方によって救いを約束されました。救いを今提供していらっしゃいます。まあ、彼がそういうふうに話したときに心を刺されて、そのイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた人がその日3000人いたというふうに書かれています。使徒の働きの2章の41節というところ、彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、その日3000人ほどが弟子に加えられたというふうに書かれています。そればかりではなくて、それから何日か後に神殿の美しの門というところで生まれつき足のなえた人がいましたけども、その人を彼らは癒します。そしてその後でイエス・キリストのことを彼らに伝えます。そして御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったというふうに書かれています。使徒の働き4章4節。つまりイエス・キリストがおっしゃった言葉、このシモン・ペテロは後に人々を料理と魚を砂取る者となると言われた言葉は、多くの人々をその滅びの海の中から救いの神の国に移すものとなる、そういう意味を表していたんですね。そしてこのシモン・ペテロという人はたくさんの人々、そのイエス・キリストがおっしゃった通りに、たくさんの人々をその滅びから永遠の命、約束された神の国に導くものとなった、こういうことになった。その発端は 自分では経験を通して魚など取れるはずがないと思われるようなその時に、彼がイエス・キリストの言葉にそれでもと従った。そこから発しているわけですね。私たちもいろんな職業、いろんな専門分野を持っていると思いますけれども、その中で神様の声がかかります。深みに乗り出して網を下ろしてみなさい。深みに乗り出すということは、イエス・キリストがその小舟に乗っていらっしゃいます。小舟とは言っても当時の船で7メートルから10メートル近くある、そういう船だそうですけども、そこにイエス・キリストが共にいらっしゃって、そして沖に漕ぎ出しなさいとおっしゃった。ずっとその道中はイエス・キリストが一緒ですね。私たちの生涯にイエス・キリストをお迎えして共にその深みに乗り出していくならば、自分の職場でもあるその湖の沖の方に漕ぎ出していくならば、そしてそこで自分の職場で網を下ろしてみるならば、たとえ今の今まで収穫がなかったという時でも驚くような結果を見ることができる。私たちみんなにとってもそうだと思いますね。自分の職場で、自分のいるところで、自分の仕事場で、そこにイエス・キリストに伴っていただくならば、私たちは思いがけない素晴らしい神様の祝福を、約束を見ることができる。私たちの人生でどこでしょうか、深みにこぎ出すとは。イエス・キリストと共に深みにこぎ出す、教会に行って聖書のことは聞いたけども、ちょっとは信じてもいいけども、いつかまた自分の職場に帰って、教会は失礼しようというふうに波打ち際で出たり入ったり、そういうふうな姿ではなく、イエス・キリストと共に船に乗り込んで、もう陸にこう降りようとしても降りることができない深みに乗り出していく、イエス・キリストと共に信仰の深みに乗り出していく、そういう決意ができたならば、私たちはそこで素晴らしい結果を見せていただくことができる。そういうことを私たちに語りかけていないでしょうか。皆さんの生涯の中でこの言葉がかかることを期待しています。その修法の最後のところに書いていただいています、この言葉ですけれども、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。ルカの福音書5章4節ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、お願いします。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。ルカの福音書5章4節一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが御子イエス・キリストを私たちのもとに送ってくださいました。罪深い私たちの罪の身代わりとして、イエス・キリストは十字架で血を流して私たちに罪の許しを与えてくださったことを覚えて、これから感謝いたしますけれども、あなたは私たちの生涯にあなたの期待を持っていらっしゃることを今日感じさせられます。あなたが私たちに何を求めていらっしゃるか、あなたと共に人生の深みに、そして信仰の深みに乗り出して、あなたの御言葉に従って網を下ろしてみること、どうか私たちに一人一人にその決意を与えてください。そしてあなたと共に歩む生涯を与えてください。その結果がどんなものであるか、私たちにはまだ目に見えませんけれども、それを期待するものとしてください。真実なあなたの言葉に従うことができますように、弱い私たちを強めてください。私たちの救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。